情報コーナー、いきいき帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは新年初回のいきいき宅情報コーナー、ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
京都市紫の障害者助産所にいます、篠田浩一と言います。よろしくお願いいたします。
篠田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、篠田さんは京都市紫の障害者助産所というところからお越しくださったということなんですが、ここはどういうところなんですか？
京都市紫の障害者助産所は、1981年12月に、京都市内で最初の助産施設として開設、しました。で、主に身体障害の方が、通われている通常施設になります。
うん、
はい、で定員は20名です。
はい、
で場所はですね、
はい、
北大路堀川の北西にある、あの京都市北合同福祉センターの1階にあります。
そうなんですね。はい、
で福祉センター自体が、1階が紫の受産所、紫の児童館、
はい、
で2階が北図書館、
はい、
で3が北老人福祉センターと、4つの事業所が入った複合施設になります。当初は作り印刷とか計作業を主な作業として始まったんですけども、はい、1992年に、それ前の作業を見直しまして、新たに成果部門を作りました。でその後、成果部門を強化して、2001年に、サクサク工房というお店をオープンしました。
うん、美味しそうな名前ですね。
ありがとうございます。でサクサク工房の名前自体はですね、
はい、
加えられているご利用者さんのアイデアでできたんですけども、花が咲くようにとか夢が咲くようにとか、あと、クッキーを作っているのはクッキーを食べた時の食感のサクっていうことから、名付けられています。
そうなんですね。はい、
で、2021年に、生活介護事業所菜の花と、就労継続支援 B 型事業所、サクサク工房の2つの事業所に分かれまして、
はい、
多機能型の事業所となりました。で2012年からは、サクサク工房の中に、ちょっとカフェスペースを設けまして、去年の、2021年12月には、開設して40周年を迎えることができました。
40周年にもなったんですね。
はい、
そっか、実際にじゃあそこで行われている作業というのはどういう作業が多いんですか？
はい、サクサク工房、菜の花ともに、作業の方を行っているんですけども、
はい、
まずはサクサク工房はですね、
はい、
主に3つの作業を行っています。
はい、
下請け作業と成果作業と、あとお店もありますので、店舗の運営を行っています。
いろいろされてるんですね。
はい、下請け作業の方は本当に企業様からいただいた作業を行ってまして、
はい、
主に京都市内のお土産物のお菓子の袋詰めを行っています。お菓子の枚数を数えて、袋詰めして箱詰め、商品の検品を行っています。あとまたそれ以外にも郵便物の仕分けとか封入作業の方も行っています。で、一昨年からの、コロナ禍の影響もありまして、
はい、
京都市内の、観光客の方や、が減ってきましたので、お土産物もそれに伴って、減りまして、
はい、
ちょっと下請け作業のもちょっともう激減したので、
うん、
それを補うために、自主製品として、刺繍やポーチなどの小物作りも始めています。
そうなんですね。もう本当にその時代に合った形でいろんな事業を頑張っておられるんですね。
はい、で採火作業の方はですね、オリジナルクッキーや、パウンドケーキなどを製造を行っています。
はい、
ご利用者のさんの皆さんが中止となりまして、生地作りから丁寧に行っています。
一から全部。
はい、そうです。で、材料の確認とか生地の攪拌、生地の成形、また型抜き、菓子を焼いたりとか、あと袋詰め、シール貼りと、ほぼすべての作業で、ご利用者の方が関わり製造を行っています。
はい、
で、今ですけども、約30種類のお菓子を製造販売しています。
たくさんですよね、30種類というと。
そうですね、もうちょっと増えすぎているところもありますけども。
いや、はい、すごい皆さんね、一から全部頑張って進めていかれた結果、はい、30種類にまで増えたということですもんね。
そうなんです、はい、
素晴らしい。
で、まあ、サクサク工房の店舗はですね、北大路通りに面した場所にあります、
うん、
で開設当初は本当に小さなスペースでお菓子を販売していたんですけども、
はい、
2012年に、まあ、店舗の方を広げまして、
はい、
2倍ほどの広さになりましたので、
うん、
まあ、サクサク工房のお菓子はもちろん、コーヒーや紅茶などの飲めるスペースも作りました。
じゃあそこで、はい、カフェとしても利用できるんですね。
そうです、はい、
うん。
でもう一つやってます菜の花の方ではですね、
はい、
まあ、通所されているご利用者さんの強みを生かした、まあ、ユニークな手作り雑貨を行っています、
うん、
まあ、絵が好きな方は絵を生かした T シャツ作りだったりとか、
うん、
手先が器用な方はアクセサリー作りなど、まあ、各ご利用者さんの好きなこと得意なことを商品作りに反映しています。
はい、
で、まあ、ほぼ一点物の商品ばかりなので、あ、商品ばかりになってます、
うん、
はい、
うん。
まあ、その他花の花ではもう作業だけではなくて、まあ、創作活動や外出のプログラムなども行っています、
うん、で外出などのプログラム、
はい、そうですね、近所公園出かけたりとか、
うん、
あとちょっとねコロナ禍でちょっと行けないんですけども、滋賀の方の琵琶湖に行ったりとか、大阪の万博公園の方に1日かけて行ったりっていうことも行っています。
いいですね、
はい、うん。あとね、とてもユニークな絵を描かれる方もいらっしゃいますので、ちょっと京都府が主催されている、まあ、とっておきの芸術祭という芸術祭があるんですけども、
はい、
まあ、そちらの方で、まあ、賞を受賞された方もいらっしゃいます。
そうなんですか、はい、すごいですよね。そうか、じゃあ皆さんそれぞれその得意なところを生かしてそれを作っていくという作業をされてるんですね、
は
い、
そうですね、はい。
紫の受産所さんが大切にしておられるっていうことはどんなことなんですか。
はい、まずはサクサク工房の方ですけども、
はい、
もう大切にしていることは本当にご利用者さん一人一人にあった作業環境の提供を行うことです、
うんうんうん。
まあ、作業にまあご利用者さんのまあ強みを生かすこと、得意なこと、好きなことから作業を選択してもらっています。
うん、じゃあまずは自分でどういう形で作業をしたいかっていうのを選ばれるってことですね。
そうですね、皆さんの希望を生かしながらっていうところになります。
はい、
あとまたすべての工程にもご利用さんが関わっていただいて、
はい、
まあ、職員は本当にサポートするっていう役割を行っています。
うーん、菜の花の方はどうなんですか。
はい、菜の花の方はですね、まあ、創作活動を通じて、まあ、ご利用者さんの興味や関心を広げることや、また新たな可能性を発見することを大切にしています。
うん、
先ほども言いましたけども、外出も定期的に行ってまして、本当社会とのつながりっていうのを大事にしています。
あ、そういうことなんですね。そっか、まあ、社会とのつながりを大切にされるということで、まあ、やっぱり地域、まずはね地域の方々ともやっぱりつながっておられるかと思うんですけれども、地域内ではどんな活動されてるんですか。
はい、まあ、具体的な内容としては、北大路通りから北大路通りの堀川通りから大宮通りの沿いを活性化を目的として、
はい、
周辺の、ご事業者さんとか住民の方が参加されている北大路テラスネットワークっていう、
うん、
あるんですけども、
はい、
そちらの方に紫の地産所も参加させていただいています。で年に数回、会合とかイベントを行われるんですけども、
はい、
まあ、そちらの方で学びテラスというような、うん、地域の方が講師になって地域の歴史や伝統産業について学ぶ講座に参加させてもらったりとか、
うん、
まあ、ビラ配りをさせてもらったりということを行っています。
あ、いろんな活動されてるんですね。
はい、
いやでもね、このコロナ禍でいろいろ大変なことも多かったんじゃないですか。
そうですね、なかなかそのコロナ禍でイベントが中止になっているというのも多くなってまして、
うん、
本当に、ね、大きな祭りである新大宮夏祭りとか、
はい、
もうね、ここ2年ぐらいなくて、
うん、
祭りの方にもいつも出展させてはいただいたんですけども、
うん、
まあ、去年一昨年となくてちょっと寂しいなっていうふうに思っています、
ね。
はい、
他には、
はい、他に保育園とか小学校さんとかにもイベントとかの記念品で、まあ、サクサク工房のクッキーを選んでもらえるっていう形があったりとか、うん、とても本当地域の皆様にサクサク工房の商品をご利用いただいています。
うーん、いいですね。
でちょっとね、最近本当に嬉しいエピソードとしては、結婚式の二次会のプチギフトとしてうちのサクサク工房の、うん、クッキーを選んでもらったことがありました。
おー、 はい、素敵ですよね、はい、そっか、あの思い出に残る一日、その中の、はい、一番最後にお渡しするプチギフトですよね。
そうですね、はい、
いいじゃないですか、はい、
でなぜうちの、ね、クッキーを選んでいただいたのかなって聞くと、その隣が丸々先の児童館っていうお伝えしましたけども、
はい、
その時にお子供時代に食べていて、それがすごく懐かしくて選ばせてもらいましたっていうふうにお聞きしまして、
嬉しいですね。
そうですね、本当あのうちも、サクサ工房も店ができて20年になるんですけども、
はい、
本当こう長く続けてきてよかったなというふうに思いました。
ねえ、そうだったんですね。いやでもね、あの本当に地域の方と、またその地域で出店されているお店の方々と上手に連携を取って進めていくっていうのは、まあ、あの大変なことでもあるでしょうけれども、嬉しいことも多いでしょうね。
そうですね、はい。でまあ、あの地域の方に、ね、こう支えていただきながらってお話しましたけど、本当に、ね、うん、地域の方ですごいあのうちのクッキーを気に入ってくださっている方もいらっしゃいまして、
はい、
まあ、例えばあの大徳寺の近くにあるコールアンチャホさんという、うん、まあ、お茶を販売されているところのご主人がとてもうちのクッキーを気に入ってくださいまして、
はい、うん、
でそのコールアンチャホさんの方に、まあ、うちのクッキーも、ね、置かせていただくことになったんですけども、はい、まあ、それが縁で、あのコールアンチャホさんで販売している、まあ、ほうじ茶の粉なんですけど、そちらをクッキーに混ぜて販売をしているんですけども、
うん、
もう今ではうちの中では本当に大人気商品になっています。
すごいですね。うわ、それは食べてみたいクッキーですよね。
ぜひ食べてください、
ね、はい。いやでも他にもいろんなところでつながりが増えていってるんですよね。
はい、先ほど話しましたあの北王子テラスネットワークの、つながりで、
はい、
大徳寺の門前にあります一休さんという、うん、まあ、大徳寺納豆を販売されているところの、まあ、納豆を使わせていただいてビスコッティも販売させていただいています。
すごいビスコッティ、なんだか、ね、はい、おしゃれですよね、はい、そのビスコッティ美味しいですもんね。
美味しいですね、はい、ね、
うん、
でうちのクッキー結構お子様とかに、愛されるというか甘いクッキーが多いんですけども、
はい、
まあ、大徳寺納豆を入れることで、まあ、少し違ったしょっぱい味のクッキーになっていたので、
うんうん、
本当に今までと違うお客様にこう好かれるというか愛される商品になっています。
まあ、幅広く、ね、商品が作っていっていただいているということですよね。
はい、
あとこれからねまた新しくこういうことをしていきたいとか、そんな取り組みについても教えていただけますか。
はい、紫のおじさん所の新しい取り組みとしては、
はい、
まあ、SDGs の方に少しずつ取り組んでいます、
うん、
京都市さんが、ね、推進されていますけども、
はい、
まあ、うちも小さな事業所なので本当に大きなことはできないんですけども、身近なところから取り組んでいます。
うん、
レジ袋、まあ、お店があるのでその削減であったりとか、
はい、
あとやっぱクッキーを作る上でやっぱり廃棄量というか、まあ、ちょっと、ね、賞味期限が近いものとかも出てくるんですけども、うん、まあ、そちらの方をちょっと毎月測ってまして、
うん、
削減の方に取り組んでいます、
ね、そういう本当に細かなところなんでしょうけれども、少し気をつけることで全然変わってきますよね。
そうですね、はい、
うん、他には、
はい、で去年からなんですけども、
はい、
左京区の100万米にあります、うん、シサグム工房様の方で、
はい、
ちょっと協力を得ましてクッキーの材料の中にフェアトレードの素材を使用したクッキーを販売させていただいています。
フェアトレード、
はい、砂糖なんですけども、はい、本当は発展途上国の方の本当に対価、
うん、
本当にこう安く買うんではなくて、うん、その方たちの生活も守りつつっていう形で、うん、その砂糖を仕入れてクッキーの方を作らせていただいてます。
なるほど、はい、そうなんですね。
とその他には風呂敷メーカーさんで結びさんっていうところから、
はい、
製造過程で端材が出るらしいんですね、風呂敷の、
ええ、
そちらの方をちょっと提供していただいて、
うん、
小物作りという形で取り組んでいます。
そうなんですね。いやね、でもやっぱりほんのちょっと工夫することでいろんなところでその SDGs に参加できるんですよね。
そうですね、私たちの福祉事業所にとっても本当に身近な問題で、本当に日々取り組んでいる身近なことからこの SDGs の目標にアプローチできたらなというふうに私たちの事業所は考えています。まあ、ちょっとまだまだ取り組み始めたところですけども、
うん、
本当ご利用者さんと一緒にこう SDGs に学び深めながら取り組んでいきたいなというふうに思っています。
ねえ、いやでもそのね美味しいクッキーちょっと私も食べたいなと思うんですけれども、どういうところで買えるとかあるんですか。
はい、平日はですね、
はい、
お店の方開けてますので、
うん、
10時から4時16時までなんですけども、
はい、
来ていただいたら買えますし、
ま
あ、その他にも出店とかイベントには出させていただいていますので、
ほうほうほう、
そういった情報 情報はうちFacebook とか、はい、Instagram とかやっていますので、うん、随時情報を知っていただけたらなと思います。
Facebook や、Instagram もされてるということなんですけど、 Facebook は何どういう検索方法で、
サクサク工房で検索していただいたら出てくると思います。
ひらがなでサクサクに漢字の工房ですね。わ、はい、かりました、はい、あと何か決まってどこか販売をされている場所とかもあるんですよね。
毎月第1水曜日なんですけども、はい、北区役所さんの2階の市民交流スペースの方で、はい、12時から13時ですけども、うん、北アレ、私たちが私の所属している、主催している北アレが、販売会を行っています。今回1月はちょっと明日になるんですけども、はい、ちょっと今回は第2週の水曜日に行いますので、また来週12日に販売会を行いますので、ぜひ12時から行いますので来ていただけたらなというふうに思います。
なるほど。通常毎月第1水曜日ですけれども、1月今月に関しては明日ではなく、はいはい、来週第2水曜日12日ですね。
そうです、
はいはい、ここで、区役所、区役所の2階の市民交流スペースですね、
はいはいはい、
時間が12時から13時ということで、はい、こちらで販売会をされているということですので、ね、
そうです。はい、
はい、サクサク工房さんのサクサクとした美味しいお菓子がここで買えるんですね。はい、わー楽しみです。いやいいですよね。でも30種から40種とかなりたくさんなんですよね。
そうですね。はい、
わ素晴らしい。いやちょっとぜひこれはね皆さんにも食べていただきたいですね。
はい、ぜひ食べていただけたらと思います。
そしてまた地域の方々とのご縁でまた新しい種類のクッキーが増えるかもしれませんね。
そうですね、はい、また新しいのできましたらまた情報を発信していきたいなと思います。
楽しみにしております。はい、ということで今日は京都市紫の障害者助産所の篠田さんにお越しいただきました。篠田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。